2024年4月26日始まりました、佐々木亮の宇宙話。本日はスペシャルゲスト回、最終回となってしまいます。この3日間お届けしてきたのは、科学雑誌ニュートン編集部長をゲストに招いたスペシャルゲスト回でした。サイエンスライティングの極意だったりとか、あとはニュートンがどうやって1年の計画を立てているのかとか、そんなお話を伺って、最後はやっぱりニュートンといったらイラストなんですよね。科学イラスト、過去に作ったものが超えられないっていうジレンマがあるみたいで、そのあたりをどうやって乗り越えていくのか、このあたりを深掘りした回になっておりますので、今回もぜひ楽しんで聞いていただけたら嬉しいです。それではどうぞ。なんかで、僕がこのポッドキャストとちょっと似てるなと思ったのは、
はい、
いいポッドキャストというか、僕も意識はしてるんですけど、
はい、
そのいつ聞いても大丈夫な内容を作るっていうのが、結構ポッドキャストにとって重要だなっていう感覚があって。
わかります。
で、なんでか、なんかこれいろいろ説とかはあるんですけど、僕が一番しっくりきてて、誰かが喋ってた話で言うと、
はい、
その音声だけだから、
はい、
変な劣化を感じずに数年後も見れるっていうのがあって、あの例えば映像とかだと、どうしてもこう、はい、5年前の映像とか10年前の映像ってパッと見めちゃめちゃ古くて、で昭和のテレビとか見たら、うわ昭和だなって感じでまず思うみたいな感じがあるけど、別に音声ってもうなんか、まあそりゃある程度のこう音質とかはあるけど、その今10年前の音聞いてもそんな変わるかみたいなところがあると思うんですよね。でそれに加えて、例えば僕、科学系ポッドキャストめっちゃ強いと思ってるのは、論文とかベースにその教養みたいになったものを紹介していると、別に何年経って聞いてもその内容って変わってないから、正しさも変わらないしっていうので、その点がすごい似てるなって思った理由だったんですよ。
なるほどとは思いました。
そうなので、なんかだからもしかしたらこう神田さんも、あこれニュートンポッドキャストいいじゃんみたいになったのかもしれないかなとか思ったんですよね。
そうかもしれないですね。
そう
そう、あの神田さんにお声かけいただいて、佐々木さんにつないでいただいて、今こうしてお話できてます。
いやそう、いや僕いやだって僕も話いただいた時めっちゃ嬉しくて、っていうのも、あの僕宇宙の研究で苦手意識あったところとか、ニュートンでカバーしたみたいなちょっとあったんで、あの宇宙の研究し始めた時に、
はい、
あのビッグバンって何みたいなのが全然イメージつかなくて、
はい、
で宇宙の成り立ちみたいなところを、はい、僕多分ニュートンの爆発からこう、あの元素のバリエーションが増えていくような図見て、
はい、
これかみたいなやった記憶があって、
はい、
だから結構助けてもらってるから、今回のコラボめっちゃ嬉しかったんですよ。
ありがとうございます
結構いると思うんですよね。特にそう、僕はそれとあとは何かな、まあ、相対性理論とか、なんかあの周りの話とかは、
はい、
やっぱなんかいろんな図解とか見てるけど、ニュートンとかでやってたのが結構印象に残ってるかなとか思いますね。
嬉しいです。
そう、紐理論とかの話が多分大学の授業で出てきた時に分からずに、大学の図書館かなんかで見たのかなっていう、まあ、なんかそんなのもあったから、でそれももしかしたらそのタイミングで刊行されたものでは多分ない可能性もあって、
そうです、ね、
何年か経ってる可能性もあるけど、けど多分その時にそのなんかこう鮮度とかを意識せずに見てた気がするんで、いやこれは僕はポッドキャスター目指せニュートン路線なのかなって思いました。
ありがとうございますあのイラストに関してはそうなんです、40何年やってるので、 で、私たちの先輩の編集者たちが、まあ、その先生とさっき言った打ち合わせをしながら、うん、素晴らしいイラストをたくさん作ってあるんですよね。で、
はい、
同じような図を作ろうとした時にやっぱり新しいあの打ち合わせをして新しいイラストを作ろうと思って作るんですけど、
はい、
やっぱりでもいや前のあの2000年何月号のあれを超えられてないじゃんみたいな、それはすごくあの大変なんですよ。あのせあの、はい、過去のニュートンがすごくお手本ですし、それをそれよりもっといいものを作るっていうことのやっぱりハードルの高さっていうのはすごく感じますね。
うわー、
はい、
いい歴史ですねそれ。
いや大変なんですよ本当に
ちょっとなんか論文とか書くのにも似てそうな。
ああ、そうなのかもしれませんよね。
そう、なんか前のよりこう、
はい、
あっちの方が分かりやすいじゃんとか、
うんうん、
まあ、結果のセンセーショナルさだけじゃなくて、
いやもう
どう見えるかみたいなのも大事じゃんとか
編集部内でしょっちゅう言ってますよ。多分今日も言ったんじゃないかな前のやつの方がいいじゃんってでそれを踏まえてじゃあどうしようっていう打ち合わせをするんですけどね。どうしたら良くなるかっていう打ち合わせを、はい、
僕あんまり印象にないんですけど、はい、X 線天文学とかってニュートンとの相性どうなんですか、はい、僕は結構最悪だと思ってるんですけど
最悪最悪
あの
はははは、
っていうのもやっぱ天文の中で一番いいのって、
はいはい、
その
あ
ハッブルとかウェップみたいな、
はい、そういう意味ですね、
綺麗な画像が、はい、出てくる
の
に対して X 線って、
はいはいはい、
こうイメージングでめっちゃ綺麗な、
うん、
こうくっきりとした図が見えるってなかなかこうタイミングとしては少ないかなっていう印象があって、
あ、はいはい、
で一番よく使われるのはやっぱり超新星爆発 の、 あの残骸、うん、超新星残骸とかは、
はい、
まあ天文の中あの X 線天文の中だったら比較的綺麗に出る画像なんですけど、
はい、
それ以外はやっぱどうしてもこうスペクトルの情報しか出てこないから、
うん、
相性とかそもそもこれまで取り上げたタイミングとかあるのかなと思って、
はい、確かにおっしゃった通り、さっき名前に出したハッブルだとかジェームスウェッブ、まあ、この辺は可視だったり、まあ、赤外だったりしますよね。こういったもので、うん、あの多波長で撮ったものをカラーに落とし込むっていう、そうするとすごく見栄えのする画像になったりするのは事実ですので、そういった楽しみ方が、はいはいはい、X 線だったり、まあ、あるいは電波天文学もそうでしょうし、そういったものを今タップルとか の、 あのスバル望遠鏡とかああいうあのパッと見て美しいっていうものと同じような楽しみ方を するとうまくいくかって言ったらなかなかうまくいかないかもしれませんよね。で
そうですね、
一方でやっぱりあのものすごいあの超高エネルギー現象を捉えてたり、それこそ可視光とか赤外でなかなかっていうか全く捉えることのできない現象を捉えてるってことになりますので、それやっぱり今見てるのは実はすごい場面なんですよということを、やっぱりここはあの演出だったりするんでしょうね、言葉だったりキャプション文だったり、そういう文字情報だったり数値だったり、これは何億度のとかあのものすごく凄まじいあの速度でこれはジェットがあの私たちの想像できないような速度で想像できないあの距離をものすごく短い時間で動いてるその現場なんだとか、なんかそういうあの描写していくことで、あ、確かにすげえなっていうふうにあの我々あの専門家じゃない人にとって楽しめるようなものにしていくっていう、そういう感じかもしれませんね。
あー、そうっすよね。でもまあなんか最悪とか言いつつイラストで表現できるから、
はいはい、
実はいいのかもしれないですね、うん、今までってあんまりないですか、こう X 線天文学にフィーチャーするみたいな。
X 線だけで一つの記事っていうのはもしかしたらあんまりここ数年ないのかもしれませんね、うんうん、ですけど必ずその天文の観測の最前線とかっていう時には当然入ってきますし、
そうですね、
あとまああのハッブル宇宙望遠鏡だったりジェームスウェッブだったりっていうそういった望遠鏡の記事取り上げる時にもさっきおっしゃった通り超新星残骸の時なんかは例えば、チャンドラー天文衛星とかああいうものとの、 合成画像だったりして、でこの紫色はチャンドラの画像でとか、
あーポスターもそっかそっか、
あのハッブルで捉えられたこういうものに残骸に対してこういうあの X 線によって得られている構造はこういうふうな配置してるんだとか、なんかそういう、うん、あのプラスアルファのところで足されたりしますよね、X 線の。
なるほど、まあ、そうですね、はい、確かに。
なので割と
画像の一部としては、
はい、なので宇宙の天体写真を扱う記事の中で今言った形でプラスアルファされている天文、あの X 線天文衛星の画像を読者の方は結構見てると思います。
あー、そっかそっか。え、これちなみに、
はい、
クリズムって、
はい、
こっからの成果とかこうニュートンに出てくる可能性あるんですか？
いや、それはもちろんありますよね。やっぱり日本の X 線天文学っていうのが日本の天文学の中で非常に何でしょうね、すごい頑張ってる分野だっていう感覚はありますし、
はい、
それからやっぱり X 線天文衛星宇宙望遠鏡の打ち上げ運用に関してはいろんな苦労というかなかなか難しかったところ歴史もドラマも見てますので、はい、いろんな応援の仕方でニュートン読者も関心持ってる分野だと思いますね。
ちょっとぜひやってください、
はい、
クリズム僕が取材調整みたいなのやるんで。
ありがとうございます、はい、
いやなんかこうやって僕もこう発信する立場とかになったから、
はい、
僕がやってきたこう X 線天文になんか還元できる部分あったらめっちゃしたいなっていう気持ちが強いんですよね最近、
うんうん、
でこの強くなった理由は
はい、
スリムの報道めっちゃすごいのにクリズム全然ピックアップされないやんっていう
なるほど
ちょっと悲しい部分も根源にはあるんですけど、
うん、
そうだからぜひなんかこう一緒に X 線天文取り上げられる機会あったらお願いします。
はい、わかりました
ありがとうございますちょっとじゃあ今回いろいろお話伺えたかなと思うんですけど、
はいはい、
どうですか、なんかニュートンの最後 お知らせというか、なんかニュートンに関してこんな感じの雑誌ですみたいなの最後お伝えいただけたらと思うんですがいかがでしょうか。
はい、はい、もう1981年からやっている一般向けの科学雑誌なんですが、やっぱり先ほどおっしゃっていただいたようにいろんな図書館に置いてありますし、研究者の方々にもニュートンいい雑誌だねっていうふうに言ってくださる、それはすごく嬉しい言葉をいただける一方で、やっぱり私たちもっとたくさんの方にニュートンに触れていただいて、それであなんだ科学面白いじゃんと、なんか堅苦しいと思ってたけど全然絵本見てるような感覚でこれ誰でも楽しめるじゃんっていう、はい、楽しんでいただくようなそうした方が一人でも増えてほしいなというのが今ニュートン作ってる理由ですので、ぜひこれ聞いていただいた、リスナーの皆さんにもですね、あじゃあちょっとニュートンどういうのかちょっと気になるなともし思っていただける方がいたらですね、ぜひ書店さんだったり図書館でも結構ですので、ニュートンパラパラと見ていただいてですね、なんかそういう触れていただける方が一人でも増えたらいいなとそんなふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。いやもう
ありがとうございます。
ポッドキャストでこう伝えきれないビジュアルのところに全振りしてるっていうのは僕もおすすめしたいポイントではあるので、
うん、
ぜひね、まあ、科学系ポッドキャストいろいろあるんでなんかそことこう組み合わせながらニュートンで出たやつを一緒に音声で喋るみたいなのやったら面白いかもしれないですね。
そうなんです。だからニュートンでやってる仕事が実は音声以外のとこなんですよね。今回改めて意識したんですけど、まさに私たち、はい、ビジュアルっていうか印刷された絵とか写真とかそして文章で楽しんでいただくっていうメディアで、音声のところは全く、まあ、出版の人間なんで当たり前なんですけど、はい、音声のところはぽっかり抜けてるんですよね。
うん、
でなので今ニュートンネタに音声で楽しんでいただくってことができるんじゃないかっていうのは本当に嬉しくて、まさにそういった意味では欠けてるところ同士っていうか、
はいはいはい、いやそうですね、
はい、そういう意味では被らないところですので、
そうあとはやっぱり、はい、読みながら聞けるっていうのもあると思うんですよね。
うん、そうかもしれませんね。
お互いこう食わないというか、
はい、
むしろ同時並行で倍増させられるっていう意味合いもあると思うんで、なんかこう宇宙ネタのやつ出たってなったら、ぜひ定期的に遊びに来ていただいて、
はい、ぜひぜひ、
なんか本をこう一緒に物を眺めながら喋るとかできたら面白いかもしれないですね、
はい、いやー嬉しいです、ぜひ
お願いします、はい、ちょっとやった、
また読んでください、遠
慮なくまたお願いしに行きます、
ありがとうございます
はい、ということで、じゃあ今回はニュートンから板倉さんに来ていただきました、ありがとうございます、
どうもありがとうございました。 You're listening to 宇
宙話ということで、いかがでしたでしょうか。3日間にわたってお届けしていきました。もうやっぱニュートンといったら科学イラストですよね。あのイラストでどれだけ救われたか、絶対みんなあれで勉強したことあると思うんですよ、科学系のポッドキャストを聞いてる方だったら。まあそんな中でやっぱ苦悩もあるんだなっていうのが見え隠れして、なんだろうな、ニュートンのあの洗練された雰囲気からは見えない人間味みたいなのが今回ちょっと伝えられたんじゃないかなと思いますので、ぜひ他のエピソードまだ聞いてない方いたら、直前3日間ニュートンコラボとなっておりますので、ぜひ楽しんで聞いていただけたらと思います。ということで、今回のゲストは3回とも編集部長の板倉さんに来ていただいて、いろんなお話ししていただきました。で、今回のニュートンコラボなんですけど、朝日新聞ポッドキャストのご協力で実現したものになります。いや本当に神田さんから、朝日新聞ポッドキャストの神田さんからご連絡いただいて、ニュートンのコラボどうすかみたいな言ってもらって、マジですか、いいんですかみたいな感じでスタートしたプロジェクトだったんですよね。だからちょっとこう話が始まってから若干時間空いちゃって、あ、やばいやばいやばいみたいな、準備しなきゃってなっちゃって、個人的にはかなりバタバタしてしまって反省だったんですけど、でもやっぱこう編集して音源聞き直してみると、かなりいいお話が聞けたなっていう、まあ僕の勉強になったっていう面が一番強いかもしれないですね。まあそんな感じで、ぜひ皆さんもこれ聞きながらニュートンまた店頭でね見つけたら買ってみるとか、いろいろしてみてください。よろしくお願いいたします。またね、ちょっと、宇宙話ゲストすげえカジュアルに出れる番組として構えているので、また別のニュートンの方とかにも出ていただいてね、これからいろいろニュートンとやっていけたら面白いかなと思っております。ぜひお楽しみにしておいてください。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、 Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォーム、 Apple Podcast のレビューからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。